5. 特集、健やかな心と体を育む、特色のある幼児教育。子供を取り巻く環境と幼児教育の重要性。近年、地域コミュニティの希薄化や、核家族化による子育て世代の孤立など、子供を取り巻く環境の変化が、子供の発育に影響を与えていると指摘されています。子供は生活や遊びの中で様々な体験を通して、情緒的、知的な部分が発達し、社会性を養い、社会の中で生活するための基礎を身につけていきます。特に幼児期は発達、成長が著しい時期で、この時期にたくさんの経験をすることは、将来、人とのつながりの中で心豊かに充実した生活を送るために大変重要であると考えられています。そこで、幼稚園などの施設には、教育内容のさらなる充実と、子供一人一人にとって実りある生活につながるような特色のある幼児教育への取り組みが期待されています。特色のある幼児教育を支援。市内の私立幼稚園、市は私、認定こども園の幼児教育を含む、では、子どもを取り巻く環境の変化に対応しながら、子どもたちの健やかな成長を願って多様な教育活動に取り組んでいます。本市では令和元年に県内の自治体としては初めて、私立幼稚園、市は私、特色のある幼児教育推進事業補助金を創設し、各幼稚園が実施する独自性のある教育、特色のある幼児教育を支援しています。対象となる取り組みは、各幼稚園から提案を受け、独創性を高める工夫がある取り組みであるか、園児の能力を伸ばす取り組みであるか、園児の意欲を引き出す取り組みであるか、などを基準に審査を行い、現在、9つの私立幼稚園の取り組みを認定しています。これからも、子どものためのより良い教育を追求する私立幼稚園の取り組みを支援し、幼児教育のさらなる充実につなげていきます。問い合わせ、保育課、電話049-252-7105。市内幼稚園一覧、二次元コードがあります。写真が9枚あります。1枚目、北原幼稚園。説明。芝生の上に子供の膝下くらいの高さのハードルが5つ並べてあります。白と青で塗り分けられたハードルを順にまたぐ数人の子供たち。お揃いの体操着は朱色を基調として、襟や袖の一部が白く、左身頃にも縦一列に白いアクセントがついています。朱色と白で色分けされた帽子もかぶっています。2枚目、水谷幼稚園。説明。ホールの一角に白いシートが敷かれています。シートの端に赤、黄色、青のブロックに囲まれた薄緑色のうさぎの頭のような形のものがあり、女の子が3人座り込んで熱心に見つめています。3枚目、諏訪幼稚園。説明。青いトランポリンの上で高く飛び上がっている子供。裸足の両足をまっすぐに大きく広げ、自分の身長の 1.5 倍くらいの高さまで上がっています。白と紺の体操着に緑色の帽子をかぶっています。4枚目、富士見瑞穂幼稚園。説明。ホールに赤や緑のマットが敷かれ、色とりどりのスポンジ製の飛び箱が置かれているようです。大きいものは子供の腰くらいの高さがあり、子供たち 2、3人が登ったり上を歩いたりしています。床には色とりどりの輪っかもいくつか並べられ、ケンケンパのようなポーズの子供も映っています。みなオレンジ色の体操着を着て、黄色い帽子をかぶっています。5枚目、八津幼稚園。説明。ホールの床に弓のようなものがいくつも並べられています。子供のすねの真ん中くらいの位置に貼られた色とりどりのつるを子供がまたぎながら渡っています。奥には幅の太い低い平均台のようなものもいくつか見えています。6枚目、銀の鈴幼稚園。 説明。ピンクのテーブルが並ぶ室内。その上に置かれた鍵盤ハーモニカの白いホースの先の吹き口を加えて吹いている 5,6 人の子供。お揃いの体操着は白地に青いラインの入ったシャツに青いズボンです。7枚目、富士見台幼稚園。説明。園庭に低い園台が3つ置かれ、それぞれ子供が立っています。短い筒型のつばつき棒は白と赤で彩られ、赤い羽飾りがついています。右手に持ったバトンを小脇に抱え、右足は一歩踏み出してかかとだけつけ、左手で敬礼のポーズをとっています。3人の後ろには赤いベレー帽をかぶった子たち8人くらいが太鼓を体の前に下げて演奏中です。皆お揃いの黄色いスモックを着ています。8枚目、瑞穂学園。説明。ホールの中に大きな木の板と箱で坂道と台が作られ、子供がその上で立とうとしているようです。マスク姿の大人が一人付き添っています。9枚目、本郷幼稚園。説明。園庭に大きく丸く白線が引かれ、線に沿うように並んだ10人以上の子供たち。お揃いのピンクの帽子をかぶり、みんなで力を合わせて引っ張ったりしゃがんだりしながら大きな円形の布を広げ動かしているようです。布は中心から放射状に水色や黄色、ピンクなどカラフルな色がついています。写真終わり。6、八津幼稚園。できたを通じて自信と体力を育む。楽しみながら自然と体を動かす機会を増やすために、ウキウキスポーツデイをスタートしました。講師による年6回の指導により、様々な運動器具を使ったサーキット運動を実施しており、運動の楽しさや基本的な動きの習得を促しています。取り組みを通じて、これまで遊ぶ子が少なかった鉄棒で逆上がりの練習に挑戦する姿や、運転で遊ぶ姿をよく見るようになり、子供たちの運動への関心や意欲に大きな変化が見られるようになりました。また、体を動かすことへの苦手意識が少しずつ減り、運動が楽しい、好きと感じる子が増えてきたように思います。子どもたちが自ら考え、協力し、挑戦する力を育んでいることに、大きな喜びと成長の手応えを感じています。本園では、取り組みを通じて、子どもたちが心も体ものびのびと成長できる環境づくりを大切にしています。運動の楽しさを感じながら、挑戦する力、協力する姿勢、自分を信じる気持ちを育むこの取り組みは、単なる体力づくりにとどまらず、これからの時代を生き抜くための生きる力の基盤になると考えています。そうした未来への土台を築く取り組みとして、今後も継続発展させていきたいです。園長、萩原栄。写真が2枚あります。1枚目、説明。ホールに置かれた幼児用のカラフルな運転。子供が膝を曲げるとぶら下がれる高さです。下には紺色のマットが敷かれ、手前の先生が支柱を握って支える中、4、5人の子が順に渡ってきています。2枚目、説明。ホールの床に弓のような形のものが8つ、1列に並べて置かれています。つるの部分は幅広のテープのようです。青や赤や黄色の帽子をかぶった子供が4人、奥から順にまたいで進んでいます。手前に膝をついた先生がいて、ゴールしてきた子と目線を合わせてハイタッチをしています。写真終わり。7、諏訪幼稚園。トランポリンで平衡感覚と三半規管を鍛えて体幹強化。キッズ体幹強化チャレンジと題し、年少、年中、年長の各学年で3回ずつとプレ保育の期間に1回トランポリンを実施しています。本園は縄跳びが得意な子どもが多いのですが、取り組みを通じて飛ぶ力が強化されたためか、 体操の先生が驚くほどさらに縄跳びが上達し、あや跳び、交差跳びも上手になり、縄跳び大会では白熱したバトルが繰り広げられるまでに成長しました。子供たちはトランポリンが大好きで、トランポリンの日をとても楽しみにしています。これまでにヒップホップダンスや空手エクササイズ、忍者レッスン、キッズヨガなど様々な取り組みを実施し、子供たちの成長に効果を感じています。特にトランポリンは子供たちから人気があり、保護者の皆さんにも喜んでもらえていることから、今後も継続していきたいと考えています。園長、梶重幸。写真が2枚あります。1枚目、説明。青いトランポリンの中央で、両手を大きく広げてバランスを取りながら大きく弾んでいる子。緑の帽子。体操着は紺の縁取りの白いシャツ、紺のズボンで裸足です。2枚目、説明。白い帽子と体操着姿の子供たち10人以上が写っています。皆裸足で、床に座った姿勢から両手両足を前に伸ばし、バランスをとっているようです。楽しそうな笑顔が見えます。写真終わり。8、銀の鈴幼稚園。音楽を好きに、そして楽しむ力を育む。音楽を通じて、生きる力、リズム感、感性の3つを培うことを目的に、鼓笛指導を実施しています。鼓笛はこれまで30年以上行ってきましたが、特色のある幼児教育としてより力を入れて取り組んでいます。具体的には、週に1回、15から30分程度と、月に1回はマーチングの講師に指導していただいています。年少は鈴やタンバリン、カスタネット。年中は鍵盤ハーモニカ。そして年長は鍵盤、多種太鼓、グロッケンなど少しずつ時間をかけて様々な楽器に触れ、楽しんで取り組んでいます。子供たちを見ていると、年少の頃から年長の使う楽器や練習風景を見ていて憧れがあるようです。子供たちが意欲を持って取り組めるよう、まずは音楽が好きになり、楽しむ心を伸ばしていけるようにしています。お遊戯会や運動会の年2回の発表の場で日頃の成果を披露することを、子供たちはもちろん、保護者の皆さんもとても楽しみにしています。今後は老朽化した楽器を入れ替え、新たな種類の楽器を導入することで、音楽活動のさらなる充実につなげていきたいと考えています。副園長、吉富直子。写真が2枚あります。1枚目、説明。教室の中にピンクのテーブルが5つ並び、園児が2、3人ずつ座っています。それぞれのこの前には、青やピンクの鍵盤ハーモニカが置いてあり、楽器から伸びた白いホースの吹き口を左手で持ちながら、黒板の前に立って演奏して見せている男性を見ています。2枚目、説明。園庭での演奏の様子です。左手前に鍵盤ハーモニカを縦に構えて吹いている子供の後ろ姿。その奥、10人ほどが一列に並び、大太鼓、小太鼓、シンバルなどの楽器を扱っています。青と白を基調とした体操着姿です。写真終わり。9、北原幼稚園。小さな地震が次の挑戦につながる。体育遊びは50年ほど前から取り入れていましたが、子供たちを取り巻く環境が開園当初と比べて大きく変化し、日々の生活の中で昔の子供が当たり前に身につけていたバランス感覚や瞬発力などを習得するためには、新たな環境が必須と考え、朝のサーキット運動を実施しています。ジャンプ、ステップ、走るなどの動作が必要な運動用具を使って、子供たちが様々な動きを楽しく習得し、敏捷性や瞬発力が身につき、反応速度や動作の素早さの向上につながっています。取り組みを継続することで、苦手だった動きが楽しくできるようになり、できたという小さな自信が次の挑戦へとつながっていきます。 どの子も足の動かし方がだんだんとスムーズになり、足も速くなったことで、より意欲的に取り組むようになった姿に成長を感じています。今後も体育教師によるサーキット運動の意義と狙いを重んじ、子どもたちの日々の生活や人間関係において、より穏やかで豊かな状態を築くために重要な土台となる朝のサーキット運動を、職員みんなで子どもたちと楽しんでいきたいと思います。園長、石川京子。写真が2枚あります。1枚目、説明。芝生に青、水色、白、黄色のミニコーンを並べてコースが作られ、6人の子が3人ずつ順番に走っています。お揃いの体操着は色違いで、赤を基調とした子と紺を基調とした子がいます。帽子はみんな薄緑色です。奥に滑り台や大きな遊具が見えています。2枚目、説明。芝生に置かれた縄ばしごのようなものと体操着姿の子が3人。みなピンクの帽子をかぶり、少しへっぴり腰になったりしながら、縄ばしごの縄を踏まないように止まったり進んだりしているようです。写真終わり。
10、富士見瑞穂幼稚園。思いっきり体を動かして、生き生きと丈夫な心と体を作る。思いっきり体を動かして、楽しみながら自然と運動能力が向上することを狙いとして、サーキットトレーニングを実施しています。平均台、飛び箱、マット、鉄棒、バランスキューブなどを組み合わせたコースを作り、ジャンプや前転、ハイハイ、バランス運動、昇降運動、ぶら下がりといったさまざまな運動をし続けることで、持久力の向上や体幹の強化など、丈夫な体づくりを目指しています。雨の日や近年の猛暑などにより、外で遊べない時も、空調設備の整ったホールで、天候に左右されず行うことができます。カラフルな用具を使って視覚的にも楽しめ、用具が並んでいる様子を見るだけでも、子どもたちのワクワクした気持ちが高まり、運動が好きな子だけではなく、みんなが飽きることなく取り組んでいます。また、運動能力だけではなく、説明をしっかりと聞く力や、遊び方を理解する力も身についているのを感じます。最初はうまくできなかったことでも、繰り返すことでだんだんとできるようになり、その経験が自信につながり、生き生きと取り組めるようになります。このことが他の活動や日常生活にも波及してくれたらと願っています。園長、細谷博士。写真が2枚あります。1枚目、説明。体育館でオレンジ色の体操着に黄色の帽子をかぶった園児たちが一列に並んで2段の飛び箱を飛んでいます。2枚目、説明。オレンジ色の体操着に黄色の帽子の園児たちが平均台に乗って足元を気にしながら渡っています。下には緑のマットが敷いてあります。コーチのような男性2人が見ています。写真終わり。11、水谷幼稚園。STEM 教育で楽しく課題解決能力と協調性を育む。STEM 教育とは、サイエンス、科学、テクノロジー、技術、エンジニアリング、工学、マスマティクス、数学の頭文字を取った言葉で、これらの要素を重視しながら、社会の課題を発見し、解決していく教育です。本園では、遊びの中で学ぶことを通して、子どもたちの知的好奇心を刺激しながら、楽しく学ぶ力、想像力、課題解決力、仲間と協力する力を育み、本園ならではのSTEM教育を進めています。年長は月1回、 プログラミングをしてロボットを動かそうの活動を行っているほか、通常の保育以外にもブロック玩具などを各保育室に常備し、遊びの中でSTEM教育活動を行っています。中にはブロック玩具で線路を組み立て、電車を走らせている子どももいて、電車が机の端まで行ったらバックするようプログラミングして遊んでいました。子どもたちはものづくりが大好きで、プログラミング遊びも時間が足りないぐらい一生懸命遊んでいます。これからも知的好奇心を揺さぶるSTEM教育を通して、子どもたちの資質、能力を育成し、より良い成長につながるよう取り組みを進めていきます。園長、北田雄一。写真が2枚あります。1枚目、説明。2人の先生と4人の園児が白いマットを囲んで座っています。マットの上にはブロックと、黄色の半円の上に細長い耳を二つつけたロボットのようなものが置いてあります。一人の男の子がこの黄色のロボットのようなものに手を伸ばして説明をしているようです。二枚目、説明。白いマットの上に置いてある黄色い耳を二つつけたロボットのようなものを四人の男の子が身を乗り出して興味深そうに見ています。写真終わり。12、富士見台幼稚園。音楽活動を通じて力を合わせることの大切さ、達成感を共有する。仲間と一緒に音楽活動を楽しむことで、本園の教育目標、元気で頑張りのきく子、思いやりのある心の優しい子、よく考え自分で判断できる子をより意識してもらえるのではないかと考え、週2回、各1時間程度の音楽活動を実施しています。年少では小さなリズム楽器から始め、年中では鍵盤ハーモニカ、年長で鼓笛と年齢を積み重ねていく中で、音楽の楽しさを味わいながら、音感やリズム感、アンサンブル力を養い、お互いに力を合わせる大切さや、達成感を共有することができます。音楽活動を通して、楽器が重くて多少辛くても、頑張り通すことの大切さ、一緒に取り組む友達も頑張っていることや、楽器を演奏する、一人一人に役割があることへの気づきを促したいと考えています。正しく音を追ったり、リズムを奏でるだけでなく、音の切り方やつなげ方もよく反応できるようになり、ポンポンなど動きのあるパートでも、練習を重ねる中で、キレのいい動きを自分たちで意識して頑張っている姿に、子どもたちの成長を感じています。そして何より、音楽のみならず、活動に取り組むという集中力を養うことができていると実感しています。園長、田中博史。写真が2枚あります。1枚目、説明。黄色の T シャツに紺の半ズボンと赤い帽子のかわいい小敵隊です。肩から小太鼓をかけて、両手にバチを持って演奏しています。2枚目、説明。黄色の T シャツに紺の半ズボンで、緑やピンク、紫色の帽子をかぶり、手には色とりどりのポンポンを持って一列に並んで踊っています。写真終わり。13、本郷幼稚園。パラバルーンで体づくりと協調性を身につける。音楽に合わせて体を動かすことで体の発達を促進し、一つの技を完成させることで協調性を身につけ、運動会で披露することを目的に、週3回、体育指導の先生と本園の教諭で指導にあたり、パラバルーンに取り組んでいます。 子供たちは最初は苦戦していましたが、練習を積み重ねることで、パラバルーンに乗せたボールを空中に上げる花火という技を習得するまでに上達しました。技が成功した時の子供たちの満面の笑みはとても印象的で、最近では終わってから、もうおしまい、もう一回やりたい、との声を聞くことが多くなりました。運動能力を高め、子供たちがより思いのままに体を動かせるようになることで、楽しさを感じながら、怪我をしにくい体づくりができればと思っています。また、パラバルーンは複数人で取り組み、音楽に合わせて様々な形や動きを表現することから、一緒に取り組む友達との関わりを深め、子どもたちのコミュニケーション能力の向上にもつなげたいと思っています。園長、増田義則。写真が2枚あります。1枚目、説明。園庭で体操着姿の園児たちが輪になって、ピンクや黄色、水色、白、紫などのパラソルを大きくしたようなバルーンを両手で持ち上げています。2枚目、説明。白いシャツに紺の半ズボン、ピンクの帽子にスニーカーを履いた園児たちが、広げたパラバルーンの端を持って行進しています。写真終わり。14、難波田幼稚園。周囲の人々を笑顔にする成功体験が心の成長に。幼児教育要領にある音楽に親しみ、歌を歌ったり、簡単なリズム楽器を使ったりする楽しさを味わうという狙いにおいて、マーチングは大きな成果を上げることができます。運動会の発表以外でも、保護者や地域の方を対象とした発表の場を設けて、練習の成果を積極的に披露することで、子どもたちにとっては自分自身の達成感だけでなく、周囲の人を笑顔にする成功体験として、心の成長の糧になっています。年長は太鼓演奏、年中はポンポンや旗による演技でマーチングに取り組む中で、頑張ればできること、音楽を表現する楽しさを実感することができます。年少はマーチングの演奏に憧れを持ち、真似をしながら、音楽リズム活動に自然と馴染んでいく様子が見られます。50年以上の歴史がある本園のマーチングによる音楽活動は、長年楽しみにしてくださっている地域の方にも親しまれています。今後も様々な場所で発表しながら、継続していきたいと考えています。理事長、佐藤明日子。写真が2枚あります。1枚目、説明。白いシャツに赤いベスト、えんじと黒のチェックのスカートを履き、赤いベレー帽をかぶった3人の幼稚園児の女の子です。手に赤と黄色のポンポンを持って踊っています。2枚目、説明。赤いベレー帽をかぶり、白いシャツに赤いベスト、えんじと黒のチェックのズボンやスカートを履いた園児たちが整列しています。肩から小太鼓をかけて両手にバチを持って演奏しています。写真終わり。15、瑞穂学園。富士見市の療育の中核を担う私立の療育センター、二次元コードがあります。瑞穂学園は発達に心配のある就学前の子どもの通園施設として昭和47年に開設され、平成14年に木のぬくもりあふれる現園舎に移転しました。平成25年度に児童福祉法に基づく児童発達支援センターの指定を受け、本市の療育の中核を担う療育センターとなっています。 園の領域は臨床心理士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士と連携しながら専門的な療育を行っています。通園での療育、小集団の中で生活、遊び、運動など様々な活動に取り組み、子どもの課題に合わせながらきめ細やかな支援を行います。本園で調理する給食や通園バスによる送迎もあります。幼稚園や保育所などと併用して利用する場合は、子どもの成長につながるよう相互に連携を図りながら療育を進めていきます。地域での療育、幼稚園や保育所などに通っている子どもや在宅の子どもを対象に、発達に関する相談、在宅訪問、言語相談、機能訓練、グループ教室など発達を支援するための様々な事業を行っています。幼稚園や保育所などを訪問し、集団における療育について相談・援助を行う施設支援・巡回相談なども実施しています。問い合わせ、瑞穂学園、電話 049-252-3237。 写真が2枚あります。1枚目、説明、緩やかにカーブした長い木の廊下が奥まで続いています。向かって右側には広々としたガラス窓があり、左側には木で作られた小窓付きのドアがいくつか見えています。2枚目、説明、2人の園児が円形の台に乗っています。傍らにいる女性が2人に話しかけています。写真終わり、特集終わり。